はい、じゃあ今日は、この曇鸞大師、まあ、親鸞聖人が私たちに、罪ばかり作っている私たちがどうしてどうしたら幸せになれるか、この罪を減らす方法ですね、罪悪を減らしていく教えを明らかに説かれていますので、まあ、それをですね、お伝えさせていただきたいと思います。こういうですね、まず問答を、設けておられます。まあ、教養新書という本に書いてあるんですけどね。二つのお経を、比べて、皆さんに定義しています。まず一つ目のお経がですね、合同経というお経があるんだと。合同経というお経に、合同は計りのようなものだ。重きものまず引くという、こういうお経の言葉があると。まあ、これはですね、合同とはこれは自業自得の道理。因果の道理というものは、ね、我々の運命というものは、例えて言えば、はかりみたいなものだと。はかりというのは、ね、まあ、こういうものですけどね、はかりというものは、重いものが下に下がる。これがはかりであります。我々の運命というものは、ね、力の強い、重いものが、まず引っ張られる。引くはこれ、牽引の引ですね。牽引の牽という字ですね。引くという難しい漢字ですけど。重いものがまず引っ張られて、先に運命が現れると。今皆さんがね、受けている運命は、今まで作った行い、これ業と言いますがね、今まで作った業によって、運命が現れている。たくさんの運命の中で、今まで作った業が、まず、真っ先に運命を生み出すんだと。だから皆さん次ね、生まれ変わった時もですね、次の世界どこに皆さんが生まれるかというと、根性で作った行いの中で、最も重い業が、次の御所を決定すると。こういうふうに教えるのが仏教なんですね。まあ、合同経というお経があるとあります。実際これはね、一つのお経じゃなくて、全部のお経。仏教のほとんどのお経が、この合同経で、因果の道理をベースにして説いたものなんですね。だからこれ、すべてのお経には、ね、因果の道理が説かれ、因果の道理は例えて言えば、はかりみたいなものだ。そして、力の重い業が真っ先に運命として現れると。まあ、これがあの仏教の教えのね、根幹にある教えなんです。ところがね、お経の中でね、特殊なお経というか、浄土仏教というのはね、悪人が救われる教えなんです。この悪人でも救われる教えとして説いたお経を、観無量寿経と申します。ね、無量寿、永遠の命を見る、体得できる教え。悪人でもね、安楽浄土に往生できる教え。これが、浄土仏教なんですけどね。この浄土仏教で説かれている観無量寿経はね、これと違うように思うんです。こういうふうに書いてあるんですね。観無量寿経には、ところがね、五逆罪十悪のものでも、五逆罪と言いますと、これはですね、親殺し。恩を仇で返す人を仏教で五逆と言いますね。五つの恐ろしい罪。お父さんを殺し、お母さんを殺し、そして悟った人、アラカンを殺す。そして仏様から血を流させる。そして仏法を求めている、ね、伝えている集まりを破壊するというね、恩を仇で返す罪を仏教で五逆と言います。普通ならばね、善を受けたらね、善で返さねばならないのに、善を反対で逆、反対で返す。これを五逆と言いますね。これは恐ろしい罪だからね、五逆罪の人は必ずね、死ねば悪い世界、地獄に落ちて、大変長い間苦しみを受けなければならないと説かれてるんですね。あるいは十悪と言いましてね、我々の心の罪、心では 欲と怒りと愚痴で恐ろしいことを思ったりしている。また口ではね、無駄話をしたりで、へつらったりね、両舌といってですね、二枚舌を使ったり悪口を言うたり嘘をついたりしてね、悪いことばっかり言う人が多い。で、体ではね、生き物を殺したり、ね、不倫をしたり嘘をついたりする。多くの人は、残念ながらこういう方がね、多いんですね。そういう人は強盗で因果の道理に従って罪が重いものほど先に結果現れて、多くの人はですね、五悪十悪の人は悪道、悪い世界に落ちて大変長い間苦しみを受けなければならない。これは因果の道理で、避けることはできない。ところがこの観無量寿経というお経は非常にありがたいお経で、こういう五逆の人も十悪の人もね、十年を愚足したら、ね、十年をね、身につけたら、十年を愚足したならば、安楽浄土に往生できると、こう書いてあるんですね。十年を愚足、備えて、満たし、身につけたならば、ね、地獄じゃなくて、安らかな楽しい世界。あの、日本語のあの、安楽椅子は、言葉ここから来ました。ね。安らかで楽しい。そして、清らかな世界に往生することができる。これを聞くとね、なんか矛盾のように思える。仏教の大前提はね、因果の道理だから、悪いことをした者は絶対に地獄で、自分の蒔いた種まきで重き物をまず引くで苦しまればならないのに、この観無量寿経というお経にはね、十年で、念仏で、安楽浄土に往生できると説かれているので、この同じお釈迦様の教えが説かれているお経なのに、これはね、どう理解したらいいですかというね、質問を設けて、我々に教えてくださいます。で、それに対してですね、教えがありましてね、罪が軽いとか重いというのは、それはね、心で決まる。物の見方、思想で決まるんだ。重いか軽いかは。あるいは、縁。友達で決まる。あなたの環境で決まります。そして、欠場で決まると。その人の、今を大事にできるかどうか、今を大切にするかどうかで決まると。重い軽いはね、時間の、ね、長い短い、罪悪の多い少ないじゃないと。我々はね、この罪悪というものはね、今まで作った時間、時節とはこれ時間ですけどね、今まで長い時間かけて、ね、久しい、ね、多い、長いか短い、近いか、多いか少ないかで我々は罪が重いか軽いかが決まるというのが普通の考えなんですね。罪の重い人は長い時間罪を作ってきた。ね。たくさんね、多い、たくさん罪があるから罪が重いんだと。これが普通の考えですけどね。で、仏教はね、空という教え、無我という教えでありまして、まあこれもわかるけども、これは間違いですよと。心がけを変えれば、あなたの思想を変えたら、ね、物の見方、心で、心が変われば、ね、軽いものが、ね、重いものが軽くなりますよと。心で決まる。増罪の人でもですね、十年によってね、普通は重い罪で、地獄に落ちる人間が、浄土に往生できる。増罪の人でもね、10年で、ね、罪が、ね、こちらの方が重いと。罪が軽くなると。まあ、この後、今まだ、これ今から話しますけどね。重いか軽いかは、心、ね、思想で決まる。付き合う友達で決まる。あなたの、ね、今を大事にできるかどうかで決まる。時間の長い、短い、多い、少ないじゃないと。 で、これをね、三つの観点から私たちに示してくださってるんですね。で、これ皆さん聞かれたら非常にね、思いっきり人生に役立ちますから。罪悪を減らすね、明快な答えが、ね、診断書によって明らかになってますから。まぁ、ちょっと難しい、深い話でありますが、まぁ、頑張ってね、今から聞いていただきたいと思うんですね。で、もう一度早速ね、見ていきたいと思いますが、まず原文からですね、まず、問うて曰く、ね、質問いたします、ね。合同教に説かれている。合同は計りのごとし、重き者をまず引くと、こう説かれていると。合同と言いますのは、これは、自業自得の道理のことを申します。合という漢字はこれね、自業自得の合ですから、我々の行いであります。我々の行いは、必ず自業自得で、あなたの蒔いた種蒔きは、必ずあなた自身が刈り取る。ね、運命はすべて、ね、自業自得。自分の蒔いた種蒔きで決まる。ただ、人のせいにしてはならない。今受ける結果のすべては自分の蒔いた種蒔き。これが大宇宙の真理。だから、道理。この道はこれ道理ですね。真理のことを言います。ね、自業自得の道理。で、これをね、皆さんに、分かるように申し上げますと、はかりのようなものだと言われるんですね。はかり。はかりとは何かと言ったらね、これはね、一応公平と平等を表すんです。最近調べたんですけどね、弁護士バッジというものを、弁護士さんはつけてますけどね、あれよく見るとね、このはかりのね、マークがね、中央にあるんです、あれ。ね、バッジありますね。よく見るとね、こういうね、図柄が出てます。ね。はかりというものが弁護士バッジの象徴なんですね。どうしてかと言ったらね、一応弁護士さんはね、任務としてはね、公平で平等。ね。人々をね、差別してはならない。法というね、真理という、まあ、一応ダルマ、真理を元にして、公平に、ね。平等に扱わねばならないという、そういう誇りを持って、そういう気持ちで取り組まねばならないんで、弁護士バッジには、はかりが、シンボルとして、刻まれているそうですね。刻まれてました。私見ました。で、これはね、仏教でもね、因果の道理、真理を象徴するものとして、仏教では、はかりをね、使うんです。つまり、因果の道理はね、公平であり平等なんです。今皆さん、運命受けてますわね。でもね、人によって差別あります。ある人は貧乏人、ある人は金持ち。ね。ね、美しい人、醜い人。運命みんなバラバラですね。これは神様が与えたんじゃなくて、仏教では、受ける運命は全部公平であり平等であり、あなたの蒔いた種蒔きで決まると。自業自得で、運命は現れるんですよということをね、表すために、はかりという例えで仏教では説かれるんですね。で、はかりというものを見てみると、ね、二つね、これ引っ掛けますとね、重い方が下がりますね。この重い方が下がるというのは、我々今までいろんな種まきをした中で、重い方が下がるということは、運命はね、今まで蒔いた種蒔き業の中で、重い業、いわゆる力の強いものが、まず、真っ先に、ね、重い業が、まず最初に、早く現れると。こう言われるんですね。だから今ね、幸せな人は、やっぱりね、例えば慈悲の心、思いやりの心がある人はね、やっぱり幸せになれます。過去にどんな悪業があってもね、それに勝るね、良い業があったら、それがいつも現れて幸せになれるんです。だからいつもね、現れる運命は、今まで業の中の、ね、重い業が先に、引くはこれね、引っ張る。ね、引っ張るで、先に運命が現れます。ということを、仏教では合同教、一切教、ほとんどの教に、こういう内容、因果の道理が仏教でありますから。これが一応ね、仏教なんですね。ところが、ね、仏教の中でね、ちょっと珍しいお経、 悪人が救われる教えが説いたお経がこの観無量寿経でございます。これにはね、これとちょっと違うように見える文章がございます。読んでみますと、次、観無量寿経に言うがごとし、人がいたとしましょう。五逆十悪のを作り、ね、をあだで返す、ね、悪を作る。そういう五逆十悪を作っている人は、もろもろの悪を身につけている。そういう人は、因果の道理で悪い道、悪い世界、三幕道、地獄が鬼畜生という苦しみの世界に落ちて、そして長い時間、多幸、非常に長い期間ですね、協力、長い期間、前の世界を経巡って、そして限りない苦しみを受けなければならない。これは蒔いた種だから仕方ございません。ところがね、こういうね、悪人でもね、臨終に、善知識にご縁があった人、正しく仏教を説く人を善知識と申します。悪人であってもね、仏法の先生と巡り合うことができた人は、仏縁があってね、正しい仏法に巡り合う人がいた場合は、臨終に現れてね、臨終の時に善知識の教えを受けて、南無無量寿仏、まあ南無阿弥陀仏ですよね、十年、南無無量寿仏にを唱えることに、ね、南無阿弥陀仏の教えに会うことができる、会うことができた。そういう人はね、誠の心で、私心の心でね、声をして耐えざる、ずっと声をね、耐えないね、10年ずっとね、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏と私心の心でずっとですね、その心が相続したならばね、そしてね、私心に恋をして耐えなければ、10年を愚足しすれば、ですよ。ね、10年を誠の心で恋をして耐えずして、10年を愚足すれば、安楽浄土に往生することができると。ね、悪人でもね、善知識にあって、ね、南無阿弥陀仏の教えにあって、誠の心がずっとね、耐えなければ、ね、10年を具足して安楽浄土、安らかな楽しい世界に往生することができるんだと。ね、そして大乗小乗順に入って、三幕堂の世界からね、隔てて幸せな世界に、行けますと、こう書いてあるんですね。で、そこでね、この引くという道理、これ二つ考えたらね、矛盾なんですわね。因果の道理から言ったら、五逆罪や十悪の人は地獄に落ちねばならないのにね。じゃあ、まず引くというね、お釈迦様が説いた、重い業のものは先に結果が現れる。これは一体どう考えたらいいんですかと。こういう質問なんです。で、それに対してですね、こう答えてるんですね。それはですね、教授仏教で軽い思いということが言われますけどもね、軽い思いというのはね、心で決まる、ね、あなたの思考、物の考え方で決まる、縁、友達、ね、環境で決まる、今を大切にする気持ちがあるかどうかで決まる、あなたが今まで作ってきた罪悪のね、作ってきた時間の長い短いじゃない。罪悪のね、時間の多い少ないじゃない、ね。心で決まる、縁で決まる、欠場で決まると。これはまだ救いなんですけどね。我々多くの場合ね、長い時間ね、ね、罪悪を作ってきた、長い期間、たくさん作ってきた。そういったもうね、助からんように思いますけどね。いや、そんなことはありませんよ。ね。これは関係ないと。ね。この三つで決まるから、この三つを正しく理解してね、これをしっかりね、皆さんが理解できたら、増罪の人、罪を作った人からね、罪が減っていく、罪悪が消えて、やがて浄土往生できる身になれますよと、この後教えてくださいます。じゃあ早速見ていきたいと思いますね。まず一つ目は、ね、心で決まるとおっしゃる。これはどういうことか。 でありますが、ね、まず、教授の義は一つ目は心にあり、心で決まると。軽いか重いかは心で決まる。まず、かの罪を作る人ね。罪を作る人は一体どういう思想を持っているかでありますね。罪を作る人というのは、まあ私たち、もう全人類ですけどね。それは、こもを天道の剣をよりどころにして作るのが我々なんだと。こも、妄想の心、思い込みで世界を考えてしまう妄想の心と、天道、物事を逆さまに考えてしまう物の見方。これで我々は罪を作るんですよと、こうおっしゃるんですね。これが、ね、増罪の人のね、まず原因でありますね。なぜ罪作るかといったら、こもを天道の剣なんです。ところが、ね、10年。これ、合事上弁と言いまして、平成合上。まあ、人生の大事業が完成するということなんですけどね。この増罪の人が念仏によって、ね、人生の大事業が完成する。こうなれば罪は減っていくんですけどね。で、そういう人はどうしたらなれるかというと、善知識の方便安易して、善知識とは仏教の先生から、ね、安易、ね、方便安易、安らかな、心が安らかになり、慰められるようなお話を聞く。説法を聞くことですね。安らかで慰められる。実相の方を聞くことによって得られますと。聞くことが大事なんですね。実相の方を聞く。真実の姿。我々の本当の姿を教えていただく。この現実ね、世界というもの、私の世界というものの、ね、現実、真実の姿をですね、聞かせていただくことによって、ね、増罪の人が増罪で、なくなっていく。罪が減っていきますよ。幸せになれますよと。こうですね、示されております。で、その例えとしてね、これを分からせるために、一つの例えとして、今までね、繊細な暗室、ね、千年間長い間ね、暗い部屋にあなたがいたとしてもね、ね、光が差し込んだらたちまちね、ね、迷路、急に明るくなり、ほがらかになるでしょ。千年間、百年間関係ない。どんなに長い間ね、暗い部屋にいてもね、光さえ差し込んだらね、急に明るくなる。ね、この長さは関係ないんですね。今まで皆さん過去どんだけね、長い間、罪悪作っていてもね、心がけさえ変われば、ね、この天道の剣が、ね、弱まれば、これが、減っていけば罪悪は減って、ね、幸せな身になることができる。だから、ね、まず今日の一つ目のポイントは、私のこの考え方、物事を見るね、物の見方。まず自分は妄想をしている。逆さまの考え方を持っている。まずこれを自覚して、そして、この考え方をね、改めていこうと。妄想を減らしていこう。天道の考え方をね、仏法を聞くことによって、これはね、改めることができる。変えていくことができるんですね。それを親鸞聖人は、お釈迦様はですね、おっしゃっておられますから。で、そこでね、まあ、古毛とは何か、天道とは何かをね、ちょっと教えていただく必要があると思いますね。まあ、私たちが、罪を作るのは、お釈迦様はズバリ、それは、こもの味方。天道の味方だとおっしゃる。こもと言いましたら、これはね、こはこれ、虚という字で、嘘とか空っぽですね。中が空っぽ。もはこれ、妄想のもで、私たちはね、世界をね、思い込みで世界を眺めているんです。我々はね、この、五感で入ってくる情報をもとにしてね、勝手にね、この思い込んでるんです。ね、 自分の思い込みで世界を眺めてるんです。我々はね、色眼鏡で世界を見てますね。まあ今までね、やってきた行い、業がね、荒屋敷に溜まって、そのね、自分の生きてきた人生観で、色眼鏡で世界を見るんです。また私たちは、我というのがあってね、我がままの頃がいっぱいまずあって、ね、フィルターがありますから、我というフィルターがあるためにね、ね、色眼鏡で世界を見てしまう。だからどうしてもね、自分の都合とか欲目でね、人を判断する。例えばね、もし皆さんがね、いつもね、人を責めていたらね、人と会ったらね、人は私をね、責めてくるように感じます。あるいはね、ね、日頃から物を大事にしない、物を粗末にしたりね、物を乱暴に扱っていると、世界からね、馬鹿にされているように感じます。多くの場合ね、馬鹿にされていると感じるのはね、私たちね、物を大事にしないから。逆にね、物を大切に扱う、ね、物を大事に扱うと、馬鹿にされているという世界は減っていきます。我々は、この世界というものは、ね、今まで蒔いた種まき、有識と言いまして、今までやった行いを、が、荒屋敷に行いが全部収まって、その種で世界というものを見るんです。必ず色眼鏡で見るんですね。だから、思い込みで私たちは、世界を眺めてしまう。これを仏教で、妄想と申します。まあ、この妄想という言葉はね、日本語にあるんですけども、これ今では、精神病患者に使います。本来は仏教の言葉で、これはイコール愚痴の意味なんです。無明と言いましてね、思い込みで世界を眺めている状態を仏教で妄想と言います。これ仏教ではね、すべての人は妄想なんです。だから、ほとんどの人はみんな罪作ってます。思い込みで世界を眺めるのが我々なんですね。でも日本語はだんだん変化しまして、妄想のひどい状態。もう完全にね、幻覚。ね。もう完全幻覚で、幻聴とか幻覚になっている状態ではね、普通の生活に営めないんで、まあ、ちょっと病院に入れましょうということで。そういう人は妄想が激しいということで、この言葉を使いますけどもね。でも私たちも実はね、あんまり変わらないんです。ちょっと程度の差こそあれね、病院に入ってる人も入ってない人もね、みんな妄想なんです。で、思い込みの強い弱いによってね、この罪悪が深い弱い、罪が重い軽いかも決まるんです。だからまず私たちはね、妄想で物事を見ている。思い込みで。ね、私たちは、入ってきた情報をもとにして、勝手にね、自分で概念として作ってね、勝手に世界をね、自分のね、思いで世界を理解していると。これが我々なんですね。あとでこれなくす方法もお伝えしますけどね。まず私たちは思い込みでね、人を判断したり、ね、理解したりすることがありますが、この思い込みの可能性があるということですね。この私たちがね、この感じるのはね、有識ですから、ね。いつも人を責めていたら、人から責められるように感じる。いつも人を無視していたら、無視されているように感じる。逆にね、いつもね、人を大事にしていたら、世界から大事にされているように感じて幸せを感じますね。この感じるフィーリング、これは今まで私が作ってきた自業、ね。行いが、ね、世界に発信したものが、全部世界から跳ね返って、私は世界というものを理解する。これが真理なんですね。それは私たちは、ね、見ているこの現実と、ね、私が思っている、ね、有識と現実のギャップですね。このギャップが私の苦しみなんです。現実の通りね、私たちが、認めることができたら苦しみは消えます。それでね、この妄想をなくす方法としてね、仏教お釈迦様は、親鸞には、聴聞を進めてる、聴聞、ね。実相の方を聞けば、なくなるんです。ね。現実の姿、真実の姿、今見ているあなたの世界はね、思い込みですよと。 だから観察する。よーく相手を見たらね、私の思い込みと違う場合がある。だからね、人を判断する場合ね、実際会ってみないとわからない。いろんな情報をもとして勝手に私たち人を判断しますけどね。ね、実際会わないと、話してみないと本当のことはわからないことがありますから。ポイントはですね、我々が思っている思いと実際の現実とギャップ。これが仏教ではあなたを苦しめるとしていますね。で、これを埋めるためにはね、この善知識から実相の方を聞く必要があるんですね。真実の姿、現実の姿、自分が見ている通りに世界はないと。これが一致したら、これ一致するのが仏様であり、仏法が深く理解できている人。こうなったら苦しみは一切消えます。だから仏教はこの妄想というものをなくしていく。ね、あなたの思い込みで世界を眺めている。まずは、私は妄想していることがあるんだなぁと自覚するだけでいいです。そしてね、もう一つ理由は、天道。これは、天はこれ、ね、逆さま。天道二つは逆さまですね。物事を反対に、物事を逆さまで我々は理解していると教えるんです。例えば、諸行は無常。今日明日いつ死ぬかもわからない。年々に変化している。諸行は無常。常がないのが人生ですね。世界です。で、私たちは知るのは人。知るのは人。自分は死ぬが死ぬまで死ぬとは思わない。ね、一旦自分のものにしたらもうずっとね、自分のものから離れないと思ってますね。すべてのものはやがて変化し壊れていくんですね。この無常という真理がわからずに常住、変わらないものだとしっかり掴むから苦しむんです。もし皆さんがね、一切のもの、諸行は無常であると分かったらね、掴めなくなる。執着できなくなって苦しみはなくなるんです。で、私たちは、私は死なない。一度手に入れたものは絶対自分から離れない。ね、思い通りになるんだと思ってますけどね。真実はね、思い通りにはなりません。それは無常だから。無常だということが分かったらね、苦しみ消えるんです。でも私たちは無常じゃない、ね。ずっと変わらないものがある。肉体もずっといつまでも若いんだと思ったりね。いつまでもね、今、そばにあるものは自分のそばから離れないと思ったり、ね、逆さまの考え方を持っている。あるいは諸法無我といって、ね、我というものはない。変わらないものはないのにね。私という側がずっと死んだ後も続くと思ったりね、変わらないものがあると、こう思ったりするのも逆さまの考え方。真実は無我と言いますけどね、固定不変なものは何一つございません。またね、人生は苦しみ。ね、本質を見たらね、みんな苦しみなんですわ。で、私たちはね、苦しい人生をごまかしてね、いや、結構人生楽しいですよと。現実をね、見ずにね、欲にふけて現実をごまかしてね、快楽にふけるのもね、釈迦様の考え方なんですね。よーく人生見たら、人生は苦なりで、ね、もう苦しみが充満しているから、ね、だからこの苦しみの解決をね、仏法で解決しなければならないのにね、それをせずに、いや結構人生楽しいですよと、仏法聞く必要ございませんと、こういうふうになる方が多い。それは逆さまの考え方をしているから。で、これをね、まず自覚して、この間違ったものの見方、これさえね、変わったら罪悪は減りますよ、なくなっていきますよと仏教では説かれるんですね。まずは増大の人というのは自ら小毛天道の剣を拠り所にして罪を作る。これが原因でありますね。まずは心はこういう心、こういう思想、こういうものの見方をしているから、あなたは罪を作って、ね、今まで苦しんできた。これからもね、死んだ後もね、下手をすれば苦しみがずっと続く可能性もございます。そこでね、次どうしたらここから脱却できるか、これが次に、教えられている10年でございますね。 10年後で、なぜ10年間にって後でまた話しますけどね。一応、10と年という言葉があってね。この10年というのはこれですね、親鸞聖人ね、この後にね、10年とは合時上弁とおっしゃってね、平成合上のことを申します。平成合上とは、生きている今、大事業が完成する。合時とはこれ、人生の大事業。人間に生まれてきた目的ですね。我々はね、人間に生まれてきた目的がある。それを合時と言われて、それを上弁、完成できますよと。人間に生まれてよかったと言える身に、誰もが仏法を聞けば、なれるんですよとおっしゃいます。10年はどうしてじゃあ、身につけることができるか。ね。得られるかと言ったらですね、方法がこれ。全知識の方便安易して、実相の方を、聞かしむるによりて、生じる。生まれるとおっしゃっています。どういうことだと言いますとですね、禅師とはこれは仏法の正しい先生ですね。仏法を正しく伝える先生に巡り合わないとなかなかね難しいです。私もね、まあ禅師としてやっぱり頑張りたいですね。皆さんにお伝えした人をございます。その禅師式は方便安易、ね、仏法というものはですね方便というのは方法手段方法便宜ということで、まあ、仏法をお伝えすることですね。真実をお伝えする方法であり、便宜、手段のことを方便と言いますけど、仏法をお伝えする、そういう手段としてね、方法としては、愛、皆さんの心が安らかになるような、心が慰められるような、そういう説法をしなければならない。仏様の説法はそうなんですね。だから皆さんも、弔問されたら必ずね、ね、心が、不安が消え、安らかになり、心が慰められ、功徳が得られますね。ね、幸せ必ずなれるしが仏教ですから。こういうね、慰安、安易の、そういう説法を禅師はしなければならない。それは、実相の方をね、聞くことによって、また得られるものなんですね。まあ、現実をね、ごまかしていたんではダメなんですわ。やっぱり現実をね、受け止められるように持っていく。先ほど言いましたように、あなたは思い込みで世界を眺めている。でも実際、思い込みの世界と実際の世界はズレがありますね。このズレ、乖離、この現実と私の思い込みとね、このズレをね、埋めるためにはね、真実の姿、現実の姿をね、受け入れなければなりません。これがね、受け入れたら、なぜか苦しみは消えるんですね。この老いも病も死もね、これはもうね、どんな人も避けられない。これをね、受け入れたら実はね、苦しみ減るんです。今の苦しみもね、現実を受け止めることができたら、苦しみは減るとお釈迦様おっしゃるんです。それで、この実相の方をね、ね、ちょっと辛いかもしれませんが、頑張ってね、現実が、ね、受け止められるように、また皆さんも頑張っていただきたいですし、説法するものは解いていくんですね。これがあなたの姿ですよ。でもね、見捨てられませんよ。これが今の運命は私の種まきによって生み出されたものだと。これをね、受け入れていく。実相の方。それを聞けば、ね、罪悪は減り、そして、ね、幸せになれますよとおっしゃるんですね。これが救われる方法。もう端的にね、罪悪を減らす方法。幸せである方法をこういう短い言葉で教えられているんです。で、これをまたね、分かりやすい例えを示しましょうということで、有名な例えがございます。これがね、この後ね、まあ、先ほど言いました、10年は禅知識の方便安易して、実相の方を聞くことによって、10年は生まれる。で、こちらは、真実。こちらはこう。ね。ね。とても比較になりません。それで、こちらよりもこっちが重いんですわ。重いからね、地獄に落ちないんです。五役、十役で作っててもね、それ以上の力がね、この10年にあるんです。まあこれはね、後にまで言いますけども、やっぱり慈悲の頃が育っていきますから。 地獄から成長するから、この五役十役でもね、念仏の仏を思う力、ね、仏の力、これがね、力が強いので、この十役五役があるがままで、やがてこれ減っていくんですけどね、これ以上に、この仏の力がすごいので、安楽浄土に往生できるんです。で、罪悪は、ね、消すこともできる。減らすこともできるんですね。それを次にこういう例えで言われるんです。例えば、繊細な暗室に光にもししばらく至れば、すなわち明朗なるがごとし。こうおっしゃってね。例えて言いますとね、皆さんはちょうどね、千年間も長い間ね、暗い闇の部屋に皆さんはいたと。これはね、我々の迷いの歴史。この世もね、過去世からもね、多くの場合はね、この仏法が分からずに、ね、暗い心を抱えて、生まれては死に、生まれては死にを繰り返してきた。ね。知恵がないから、自信もなくてね、それで、ね、罪を作ってきたのが私たちなんです。その、迷ってきた期間が、千年間、仮にね、例えですよ。千年間も闇の部屋にあなたがいたとしましょう。今皆さんはそういう中ね、今仏法に巡り合えて、光が差し込む今、チャンスが来たんです。この光が仏法なんですね。光が差し込んだら、時間かかりません。ね。千年間も暗かったからね、光が差し込んでもね、千年間かかることはないですね。これは100年であってもね、10年であっても関係ないんです。どんなに長い期間、暗い部屋であってもね、光が差し込んだら、あっという間に、非常に短期間で、部屋が明朗、ね、明るく朗らかになるでしょ。ね。だから、時間は関係ないと言われたのはね、ここなんですね。この例えでね。だから、罪が、重いとか軽いというのはね、普通一般ではね、自節の苦言。例えばね、酒飲みとかね、あるいはもう麻薬中毒の人はね、普通は更生施設に入って、ね、長い時間かかります。まあ、これが常識ね。普通はね、悪行はね、一旦習慣化したらね、それ相応のね、長い期間、かかります。あるいは罪多い人はね、時間かかります。まあこれが、また、一応、道理でもあるんだけども、でもね、必ずしもそうとは言えない。心がけさえ変わったら、ね、時間関係なしでね、変わる方法があるんです。これが仏教のすごいところね。普通は変わりませんよ。でもね、あなたが心さえ変われば、この仏法を聞いてね、顧問を、妄想の心を減らしていけば、ね、天道の考え方をね、これを改める心さえ変わったら過去は関係ございませんと。だから悪人でも救われるんですね。理由は、まあ、あなたが仏法を聞くかどうかなんですけどね。要は皆さんが過去どんな罪悪が深くても ね、まず自分を自覚する。私は妄想の塊、天道の考え方をしているのが自分だなということを認めて、次に、仏法の先生からね、安らぎ、慰められる説法を聞く。それは、実相の、都合の悪いことであってもね、あなたの真実、あなたの現実をね、ね、あるがままに教えてくださる法。法だ、これ仏法ですね。真理。真実を聞けば、増罪の人がだんだん増罪じゃなくなってくる。念仏。仏様の力によって、ね、この罪悪が確実に減っていくんです。まあ実際の体験としてはね、急に変わることはないですけどね、私も実感としてね、だんだんね、変わっていく感じが私はいたします。仏法をしっかり聞いていけばね、だんだんね、思想が変わるんですね。今までならば例えばね、人を責めれば相手は変わると思っていた。でも責めたらね、あえて嘘つきになるだけですから、責めても全然変わりません、ね、だから悪を糾弾しない、責めても意味ないんです。余計にあえて嘘つきになるだけだ。そういうことをやめていけばね、だ有識も変わってくるしね、罪悪も減ってきます。 例えば罪悪ならばこれやっぱり自己否定の頃ね、相手を否定する、これが良くないんですね。責める、ね、糾弾する、責めたら相手は変わってもらえると思いますけどね、責めたら相手は余計にね、ね、反発してね、余計に自分の思いとはね、逆になります。だから私たちは天道なんですね、逆さまなんです。だから仏法によってね、私たちはね、もう逆さまの考え方、幸せになりたいのにね、幸せになれないのはね、考え方が逆さまなんですね。責めたら人は変わると思って責める、逆効果ですね。それで一つ一つね、教えていただくんです。我々の考え方は逆さまなんだな、そしていつもね、妄想している、ね、思い込みで我々は、まあ、世界をね、理解し眺めている。だから幸せを求めながら幸せになれずに、自覚できないところでたくさん罪を作っている、ね、これが全人類でも、カムリョジ教はね、そういうものがね、仏様の力、念仏によってね、10年を身につけるとね、変わりますよと。五逆十悪の人であってもね、本来であれば悪道に落ちて無量の苦しみを受けるところをね、この世で安楽浄土に往生できる。死んだ後ね、もう結構ですけど、この世でもね、この世から安楽浄土に往生できる教えがまた本当の仏教なんですけどね。そこまでね、行くこともね、できるんだと。それは皆さんが、まず一つ目ね、まずこの講義の一つ目はね、軽いか重いかは心で決まりますから。このね、心がけ、物の見方、あなたの思想さえ変わったら、罪悪は確実に減っていくし、そして、あなたの頃にね、幸せが生まれる、ね、安らぎ、慰め、ね、穏やかな落ち着いた心、幸せな心が生まれていきますよと。それはポイントは、善知識から実相の王を聞く、やはり聴聞ですね。一番大事なのはやっぱり聴聞です。教えを、ね、善知識から、ね、正しく実相の方を聞けば、聞くことによって10年が生じる、生まれると、はっきりね、お釈迦様、どんなんだいし、親鸞聖には教えておられますから。まあこれをね、心にね、刻んでおいていただければ。まあこのようにね、急に光が差し込んで、ガラッと変わることはないにしても、だんだんね、心は変わっていくと思います。もちろん、こういう人もいますけどもね、ね、まあだんだん変わっていけば私はいいなと思うんですね。ただ、長さは関係ございませんから。これが一つ目ですね。で次、あとね、今度は縁を変えれば罪悪は減っていく。そして、欠場によって罪悪は減っていくという話がこの後ね、なかなか興味深い話がございますから、ね、この後しばらく、ね、お休みしてからお話をさせていただきたいと思います。